それでは皆さんよろしくお願いします。楽天の佐々木と申します。このセッションではですね、Azure のストレージと、あとバックアップの話と、あとオープンソースの話をちょっとしていきたいかなと思います。まず自己紹介なのですけども、佐々木健太郎と言います。で、2010年に、楽天に入社しまして、インフラエンジニアとして働いております。で、今年からなんですけども、ちょっと副業として国立情報学研究所の方で非常勤講師としても従事することになってます。で、私の専門なんですけども、ストレージ全般、NAS だったりバックアップだったりとか、あとは分散ストレージ、クラスター FS とか、あと自社で開発しているストレージに注力しています。あとそれに加えて、プライベートクラウドの基盤としてのオープンスタックというものがあるんですけども、そちらにも注力をしています。で、オープンスタックに関しては、そのオープンスタックそのものにコントリビュートをしたりもしていましたので、そういう OSS の開発についてもそこから学んで他に活かしているかなと思います。で、ちょっと最初に会社の紹介なんですけども、楽天という会社です。で、e コマースを中心にインターネット関連のサービスを行っています。で、1個トピックとしてなんですけども、楽天市場っていうのがちょうど1997年の5月1日にローンチしましたので、ちょうど今月で20周年を迎えましたっていう節目になります。で、節目はいいんですけども、システム面について言うと、レガシーな部分っていうのも結構多くなってきてまして、今日の話もそういったレガシーな部分の、ごく一部のところについて紹介できるかなと思います。で、このセッションのゴールなんですけども、2つ持ち帰っていただければなと思いまして、1個目が導入イメージをつかむということです。で、実ユーザーとしての体験談を皆さんに共有できるかなと思いますので、そこから使いこなすにはどうすればいいかということを、お伝えできればと思います。で、2つ目は、使いこなすとは一体どういうことなのかということについて知っていただければなと思います。で、タイトルにもある通り、クラウドストレージ使いこなし術となっているんですけども、ただ Azure を使うだけではなくって、使いこなすというところまで考えて、どういう視点で、Azure と向き合っていくのがいいのかなということについてお話しできればなと思います。で、具体的な、話の内容としては3つあります。で、1個目は、オンプレミスで、今まで運用しているようなユーザーの方がクラウドを使いこなすために、こういう使い方が導入にあたって、いい成功パターンになるんじゃないかなっていう話です。で、楽天でのケースをもとにしてちょっと話をしようかなと思います。で、2つ目が、先ほど話した通り、楽天市場っていうのが20周年を迎えるんですけども、同様に、20年ずっと稼働している、テープのバックアップっていうのがありまして、これに関する話で、これがいかに僕らエンジニアの眠りを妨げていたのかで、Azure を導入したことでどう良くなったのかっていうところについて話しようかなと思います。で、最後はそのレガシーからの移行をしている際に、インフラの部分のオプスとしての運用の視点だけじゃなくって、インフラエンジニアもデブの要素っていうのは必要なんですよという話をしようかなと思います。で、1個目、クラウド導入の成功パターンの話です。で、先ほど自己紹介でもちょっと話したんですけども、自分は個人として、オープンスタックのプライベートクラウドとか、あとはオンプレミスでオブジェクトストレージっていうのを運用しているっていう経験、それに加えて、あと Azure だったりとか、他のパブリッククラウド上でのシステムを運用している経験っていう、パブリックとプライベートの、両方の視点があるかなと思いますので、その視点から、パブリッククラウドを今後導入しようっていうた、えーと、際に、必要になってくるだろうと思われる、キーワード、3つあるかなと考えています。で、そのキーワードなんですけども、まず1個目としてはスモールスタートというところです。パブリッククラウドを使おうかなっていうふうに考えて、例えばですけど、 まあ、いきなり楽天市場全部移行しましょうっていうのは、まあ、無理な話なんです、だと思います。で、まあ、移行や導入とかがしやすいようなシステムのところから、まあ、小さく始めていって、まあ、うまくいくなら、まあ、次々と、まあ、移行していくっていうのがいいかなと思います。で、2つ目が、まあ、コストメリットに関してです。まあ、パブリッククラウドは基本的に安いですよと言われることが多いんですけども、まあ、楽天のシステムの規模とかになると、まあ、オンプレミスの方が安くペイできる部分っていうのも、まあ、あります。まあ、そういった中で、まあ、パブリッククラウドのここだったら安いよねっていうところを、まあ、活かしていって使っていくのが大事かなと思います。で、3つ目はマネージドです。で、まあ、単純に VM を使って、まあ、サービスを運用するっていうのをパブリッククラウド上に載せるっていうのもだけだと、まあ、あまりコストメリットが活かせない部分っていうのも、まあ、ありったりしますので、まあ、マネージドのサービスを、まあ、活用していって、まあ、オンプレで運用するのが難しい部分が多いと思いますので、そういったところでコストを落として使っていくのがいいんじゃないかなと思います。で、まあ、これらの3つの要素を、まあ、踏まえた上で、どのサービスから始めるのがいいかっていうと、まあ、個人的には、まあ、クラウドストレージから使っていくのがいいんじゃないかなというふうに思っています。で、Azure の世界で言うと、ブロックブロブスと呼ばれる部分が該当します。で、これが一体何なのかっていう話なんですけども、まあ、端的に言うと、まあ、オブジェクトストレージと呼ばれているものです。まあ、ですので、REST の API、まあ、HTTPS の通信を使って、まあ、静的なデータの保持をするっていうのに、まあ、向いてますと。で、写真とか動画の保存だったり、データのバックアップとか、そういった用途に、まあ、最適ですと。あと、もう一つ特徴としては、めちゃくちゃ安いですねというところがありますと。まあ、他のオブジェクトストレージもそうなんですけども、まあ、基本的にはギガバイト単価というものがすごく安く設定されているなと思います。で、Azure のブロックブロブスに関しても、月当たり1.64円というふうになってます。で、ブロックブロブスだったら、さっきの、まあ、3つの要素、スモールスタートとコストメリット、あとマネージド、まあ、3つを満たせるかなと思います。まあ、これどういうことかっていうので、ちょっと1個ずつ話そうかなと思います。で、まずスモールスタートについて。で、まあ、オブジェクトストレージ、まあ、ブロックブロブスは、まあ、ファイルをストアするストレージになってますので、まあ、仮に、まあ、自社のオンプレミスで何かサービス運用してて、まあ、例えばストレージで NAS を使ってますよとか、まあ、何か REST で通信するストレージ使ってますよってなった時に、まあ、小さく始めるために、まあ、最初はダブルポストをしながら向き先変えていってみるとか、で、まあ、もしダメだったとしても、まあ、元に戻すっていうのは、まあ、そこまで難しいことではないかなと思います。あとコストメリットについてですけども、まあ、ギガバイト単価っていうのはすごく安く設定されてますんで、まあ、本番環境以外にも、まあ、開発環境にも使えるかなとは思いますし、まあ、初期投資というか、投資に対する、まあ、かかってくる費用っていうのは、まあ、安く抑えられるのかなと思います。あと、マネージドっていうところに関しては、まあ、運用しなくていいっていうのは大きいかなと思います。まあ、オンプレミスの方で、まあ、私も、まあ、ストレージの運用っていうのをしているんですけども、まあ、総じて大変だなっていうふうに日々感じてますので、まあ、この運用しなくていいっていうのはかなりメリットかなというふうに思ってます。で、まあ、このブロックブロブスを、まあ、活用できる使い方として、まあ、挙げれる一例としては、まあ、テープバックアップからの脱却っていうのが、まあ、いいかなというふうに思っています。まあ、特にレガシーなインフラをお持ちの会社さんだったら、まあ、テープをまだ使ってるっていうところは、まあ、多いかなと思うので。で、うち自身もそうですので、まあ、ここからの脱却っていうのは一個、まあ、やってみるといいかなというふうに思います。ということで、2つ目なんですけども、まあ、20年間ずっと動いてるテープのバックアップのシステムっていうのが、まあ、楽天にもありますので、その話をしようかなというふうに思っております。で、まあ、ここからの話は、まあ、テープのバックアップのシステムを、まあ、改めて、まあ、レガシーから脱却して、まあ、可能な限り、まあ、ゼロにはできないかもしれないんですけども、まあ、テープを減らしていきましょうという話です。 で、まずテープ運用の大変なところについて、まあ、3つぐらい挙げられるのでちょっと共有したいかなと思います。まあ、1個目は、まあ、倉庫の運用が大変ということで、まあ、テープ装置内で完結するならいいんですけども、まあ、バックアップの量が多かったりしますと、まあ、取ったテープっていうのを他の外部の、まあ、物理的に距離のある外部の倉庫に移送して、まあ、トラックで移送して保管すると。で、まあ、リストアの際にはまたトラックで持ってきて、まあ、またテープ装置に入れ直してリストアしてまた倉庫に持っていくっていうふうな運用をするので、これは結構大変ですと。で、2つ目はハードウェアの障害っていうのは、これも結構大変でして、まあ、楽天の場合だけかもしれないんですけども、大体テープのドライブっていうのは半年に1回ぐらい壊れてまして、そのたびに交換をするっていう対応が必要になったりしてます。で、これが全然バックアップ取ってない時に勝手にドライブが壊れるだけだったらまあいいんですけども、まあ、大体24時間ずっとバックアップを取ってまして、そうなると大体一緒にテープそのものと一緒に壊れちゃうっていうことが多いですと。で、今LTO っていう規格のテープなんですけども、 LTO7 とか最新の規格ですと圧縮すると1本15テラぐらい入るんですね。で、15テラのテープ取ったのに、まあ、ドライブごと壊れちゃいましたってなると、これ結構対応が大変ですっていうのがあります。で、これ実際にこの写真みたい、これはダットのテープですけど、この写真みたいにこういう感じで壊れることもあるのでっていうのはちょっと大変です。で、次、テープの管理そのものも大変ですと。で、まあ、セキュリティ要件っていうのを、まあ、社内でも決めてまして、まあ、一定の保管期間っていうのを設けて、それを超えたら、まあ、物理的な破棄っていうのをしています。で、これを毎年、まあ、年末とかに1回やるんですけども、その時に、まあ、大体1回で1000本とか、そういう規模で、まあ、破棄処理っていうのをやったりするので、これは結構大変な処理になってきます。まあ、この辺を考慮した上でクラウドの利用で、まあ、どう良くなるかっていうことに関してなんですけども、まあ、まず第一に、まあ、物理コンポーネントの排除っていうところで、さっきのハードウェアの障害っていうのは話をしたんですけど、まあ、これがまあなくなるってだけでかなり、エンジニアの負荷は下がるかなというふうに思います。で、次に倉庫管理費、工数の削減ということで。まあ、当然取るテープの本数少なくなれば、管理する倉庫で管理するっていうことに関しても工数は減っていくかなと思います。で、当然今取ってるデータはいつか将来リストアするっていうことがありますので、まあ、完全に全部破棄しちゃうっていうことはできないんですけども、まあ、削減はできるかなと思います。次は DR の実現っていうのもできるかなと思います。で、もちろん自社の DC 群の中で、まあ、DR っていうのは組んでるんですけども、まあ、プラスとして、まあ、Azure 使ったら、まあ、Azure のリージョンとの間でも、まあ、DR っていうのはできるようになるんじゃないかなと思います。で、まあ、楽天ではじゃあどういったデータのバックアップしてるんですかっていう話をちょっとしたいかなと思います。まあ、対象のデータとしては、まあ、今このレガシーのシステムで取ってる対象のデータとしては、まあ基本的には楽天本体のデータで、楽天市場とか、あとトラベルとかのデータに加えて、あとは会員の ID だったり、あとは楽天スーパーポイントのデータとか、共通の基盤で使ってるデータ全般を取ってますと。で、プラスとしては金融系の子会社に関しては、まあ、データセンターとかも基本的には分かれてはいるんですけども、管理自体も分かれてはいるんですけども、まあ、一部本社の方のデータセンターで取ってるで動いてる部分もあるので、まあ、その辺に関してはこちらのデップで取得をしています。とはいえ、まあ、金融系のデータになるので、まあ、倉庫内とか保管区画とかも全部分離しながら運用しているっていう形になります。あとはセキュリティポリシーっていうのを定めてまして、まあ、国内の各種法令に準拠する形で必要な保管期間のに基づいてバックアップしているという形になります。で、年間のバックアップの量の推移をちょっとグラフにしたんですけども、で、 大まかにログ全般とあとデータベースの2つ分けで書いてます。で、これを見ると通り、まあ、大体1.89ペタぐらい合わせてありますという形になります。で、これ総量ではなくて毎年毎年これぐらいのデータ量がまあ積み上がっていくっていう形になってます。まあ、これが楽天での今のまあバックアップのデータ量の規模感になります。で、システムの構成はどうなっているのかっていう話なんですけども、まあ、Azure 入れる前の構成としては、まあ、基本的にはいろんなサーバー群、あとデータベースとか、あとこれちょっと別で書いたんですけど、分散のデータベースの環境っていうのがあるので、それが基本的には NAS をマウントする形になってまして、そこに向けて、まあ、データをバックアップ取ってますと。で、その後非同期でテープ装置の方にバックアップを取って、まあ、最終的に倉庫の方にまあトラックで運んでるっていうような形になります。で、これをまあ数年前までやっていたんですけども、まあ、これをまあ今進めている構成としては、まあ、テープ装置あったところっていうのに、まあ、ストレージのゲートウェイを置くことで、まあ、こっちの方にデータを転送して、まあ、自動的にまあブロックグロブスの方にデータを置いていくっていうような形を取るような構成に変えました。で、分散 DB についてはちょっと後で詳しく話をしたい部分があるので、ここについては後述するんですけども、まあ、基本的にはストレージゲートウェイを使いましたと、今回。で、移行したデータっていうのは、まあ、今楽天の中にあるデータ全部ではなくって、まあ、この2つのデータになりますと。で、基本的にはセキュリティ要件の高くない低いデータっていうのが主なものになります。で、なので、重要な顧客のデータとかそういうのが入ってるデータに関しては、今現在もまだテープ装置で取られてるっていう形になります。あと、分散データベースのデータもブロックブロブスの方に移しました。で、ここはもともとバッチ処理に向いた DB として使っていたので、もともと高セキュリティなレベルのものに関してはここには入れていなかったという背景もありまして、 Azure に移しました。で、まあ、これでどれぐらい効果あったのかなっていうところで言うと、まあ、大体10年以上ずっと十数年動いていた、まあ、冷蔵庫よりも大きい巨大なテープ装置っていうのはあったんですけども、まあ、これを一つ、まあ、完全にまあ破棄することはできましたと。あとは Azure のストレージを使ったので、まあ、その部分のストレージ運用っていうのは完全にゼロにできたかなと思います。とは毎年倉庫の方に運んでるテープの総量っていうのも、まあ、昔に比べると半分ぐらいまで落とせてますと。で、まあ、こういった、まあ、倉庫に運ぶとか、倉庫から持ってくるとか、古いデータを破棄するとか、まあ、結構もうエンジニアリングとはちょっと程遠いような作業っていうのはそこそこありましたので、こういうのを減らせたっていうのはまあ意義があったかなと思います。で、まあ、大体うちの規模感で言うと、まあ、DC 拠点分ぐらいのデータっていうのを、まあ、Azure の方に移すことができましたと。で、ここからの話なんですけども、まあ、今まで話してきた、テープのバックアップっていうのは、まあ、結構レガシーな領域ではありますと。で、普通だと、まあ、いろんなベンダーさんありますんで、ベンダーさんの製品組み合わせて、まあ、何がしかをまあ導入して、まあ、終わりですっていう部分もまあ多いのかなとは思うんですけども、まあ、今回は、まあ、データの移行に際して、まあ、いろいろデブの要素っていうのも必要になったので、ここについてちょっと共有していこうかなと思います。で、さっきの話の中で、まあ、口述しますというふうに言ったんですけども、まあ、これは分散 DB の環境のバックアップについての話というのがここからのお話になります。で、これさっきも出した構成図なんですけども、この分散 DB のところの話です。 で、このオンプレミスで運用している分散 DB のちょっと仕様から話をしようかなと思うんですけども、このデータベースの仕組みとしては、IS サーバーを使ってまして、そこに SSD をたくさん入れて、それを複数台並べてスケールアウトしているようなデータベースになります。で、基本的には MySQL 互換で動いてまして、アシット特性保証しているので、信頼できるトランザクション処理っていうのは可能な構成になっています。で、これが問題でして、この MySQL クライアントから専用の SQL 発行することで、バックアップを取れるんですけども、MySQL ダンプとは別にっていうことでバックアップを取れるんですけども、内部の処理で使われているプロトコルが SFTP っていうのが使われていますと。で、ここから先の話っていうのはこの SFTP が肝になる話になります。で、今までのこのデータベースのバックアップの方法はどうだったかっていうと、SFTP を使ってたということで、基本的には FTP サーバーが必要でしたと。で、FTP サーバーを立ててて、それを NFS で NAS にマウントして、そこにバックアップを取って、と非同期でテープ装置に流すっていうふうな流れを組んでました。で、Azure に移行する際に、同じような方法っていうのはちょっと無理だったんですけども、じゃあどうやって取ろうかなというふうに考えまして、3つ候補ありましたと。で、まず1個目は NAS で、これは従来の通りのバックアップをするんですけども、NAS から先は、テープではなくって、Azure の、に飛ばすために何がしかゲートウェイを置いて転送するっていうやり方っていうのを1個考えましたと。ただこれに関してなんですけども、Azure への移行を考えた際に、すでにその分散 DB のバックアップのサイズっていうのが NAS のボリュームサイズを超えるぐらいに一発で来るぐらいの量があったので、これを使い続けるっていう選択肢は最初からちょっとなかったっていうところがありますと。で、残り2つちょっと考えましたと。で、1個目は Azure のファイルストレージになります。で、このファイルストレージを、FTP サーバーでマウントしてそこに置けばいいんじゃないかなというふうに最初考えまして、これが一番簡単そうに思えたので、候補としては残りましたっていうところと、ブロックブロブスを使うっていうところに関して言うと、そもそも FTP サーバーでネイティブにブロックブロブスに置くっていうのは、もちろんできませんので、それができるような FTP サーバーそのものを開発をしましょうかっていう話を、検討の候補として入れました。で、結局いろいろ考えた結果、で、自分たちでやった方法としては、この FTP サーバー with ブロックブロブスを開発するっていうふうに考えました。で、これは FTP サーバーのアプリケーション、もともとあるオープンソースとかであるアプリケーションに加えて何かをするっていうよりは、自分たちで FTP プロトコルそのものから、もう一回実装し直すっていう形を取りました。で、ここの場でさっき話をしたファイルストレージは、じゃあ何がダメだったかっていうところなんですけども、1個目としては、そもそもファイルストレージというサービスがサポートしているプロトコルっていうのが NFS じゃなくて SMB 3.0だったっていうのがあります。で、FTP サーバーは基本的には Linux 上で稼働させる予定っていうのがありまして、あまり僕らとしても Linux と SMB の組み合わせの知見っていうのを持ってなかったので、ちょっと不安があるなというふうに考えました。あとはコストが高いですと。で、ファイルストレージは一番安いやつでも8.16円するので、これだいたいブロックブロブスの5倍ぐらいコストがかかります。ちょっと高いかなというふうに思いましたと。あとこれは致命的だったんですけども、一個一個の、ファイルストレージのボリューム、マウントできるボリュームの最大サイズって5テラまでっていう制限が仕様上ありましたと。で、これ1回のバックアップで超えちゃうかもしれないっていう懸念がありましたので、これはさすがに使えないなっていうふうな結論に至って、先ほどの まあ、自分たちで開発しましょうっていう話になりました。で、これは今までの方法とブログ、導入後の方法をちょっと横に並べたんですけども、まあ、今までは FTP サーバーを NAS でマウント、NFS でマウントしてテープに置いてましたっていうところを、まあ、Azure のデータセンターの方のバーチャルマシン使って FTP サーバー立てて、エクスプレスルートでつないで、ブロックブロブスに置きますよという方法に変えましたと。で、まあ、当然ブロックブロブスを、まあ、NFS でマウントっていうのはできないので、まあ、そこは、まあ、ネイティブにストアできるようなものを作りましたと。で、利用しているのは3つです。で、バーチャルマシン、まあ、これ FTP サーバー用の、まあ、バーチャルマシンとデータのストア先としてのブロックブロブス、あとはその自社の DC と Azure のリージョンを結ぶための、まあ、エクスプレスルートで3つになります。で、まあ、この仕様についてちょっと説明すると、まあ、大まかに2つありますと。で、 FTP ってプロトコル自体は RFC の959っていうので定義されてるんですけども、基本的にそこに定義されたコマンドっていうのは、まあ、全部実装しますと。で、ただし、当然バックエンドではブロブストレージを使うので、その認証になってるアクセスキー、シークレット ID の形式っていうので認証を通すことができるように、まあ、しますと。で、 FTP サーバーで、まあ、受信したデータっていうのは、まあ、非同期じゃなくて同期的に、まあ、ブロブストレージの方にストアをするような実装にしますと。で、まあ、これが可能な理由としては、そもそものところがブロブストレージっていうのはキャプテリーの中で、まあ、同時に3つの保証っていうのが提供されているので、まあ、一貫性が保証されているっていう観点から、まあ、できる実装なんだと思います。で、まず何から始めたかというところで、まあ、ゼロからもう真っさらな状態から開発するんじゃなくて、まあ、同じこと考えてる人は、まあ、いるんじゃないかなと思って、まあ、GitHub を、まあ、最初探しましたと。まあ、結果、まあ、できてはいなかったんですけども、開発途中になってるようなリポジトリっていうのを、まあ、見つけることができましたと。まあ、ただそのリポジトリが、まあ、どういう状態だったかについてなんですけども、まずそのリポジトリは、Go で開発をされていましたと。まあ、これは、まあ、最終的に単一のバイナリーっていうのに、まあ、Go で開発していれば、まあ、できるので、まあ、これは最終的に使うときには、まあ、メリットの一つかなと思って考えました。で、まあ、確認したときには RFC の定義されているコマンドの全部の実装っていうのはまだされてない状態で、まあ、そのまま使うっていうのは、まあ、全然できない状態ではありましたと。まあ、ですので、まあ、そこから PR を、まあ、プルリクエストを、まあ、何回か送っていって、まあ、マージしてもらって、まあ、一通り動くようなものっていうのを、まあ、完成させました。で、まあ、結果としては、まあ、RFC に定義されているコマンドだけでは、まあ、ブロックブロブスでは、まあ、動かすことっていうのは、まあ、ちょっとできなくてですね、まあ、独自の拡張コマンドも、まあ、実装して、ブロックブロブスのエンドポイント、まあ、URL があるんですけども、まあ、そこでネストされたパス、何層にもネストされたパスに、まあ、ファイルを置く場合っていうのの対応のために、まあ、拡張コマンドっていうのを実装しましたと。で、まあ、開発途中のエピソードがちょっと1個あるので紹介したいかなと思います。で、まあ、開発をしていって、まあ、データのバックアップにちょっと使い始めたんですけども、まあ、サイズの大きい DB のバックアップっていうのが、分散 DB の中のデータベース単位でバックアップを取れるんですけども、まあ、サイズの大きい DB っていうののバックアップが、まあ、失敗するっていうのに気づきましたと。で、なんでかなっていうふうに考えていって、まあ、ブロックブロブスのブロックサイズっていうのは、まあ、少し前までは、まあ、仕様として、まあ、4メガ ていう定義をされてたんですけども、これが100メガに拡張されてましたと。で、大きいサイズの DB を取るためには、この100メガの API 仕様にアプリ側で対応する必要があるっていうのに気づきましたと。だったんですけども、SDK 側、Azure が OSS で提供している SDK 側の実装っていうのが、この API の最新の仕様には通じていなかったっていうのが分かりまして、ただし分かったんですけども、最初開発している時には、この SDK そのものも、当然 Azure のマイクロソフトの方で開発をしていたので、まさかそんな最新の API の仕様に追従していないっていう事実は全然考えてなくって、全く最初気づけなかったっていうことがありますと。で、どうしても自分では解決できなくってですね。で、そういえばサポート入ってるなっていうのに、ふと思い出しまして、この時。で、とりあえずブロックブロブスでエラーが出てたので、エラーのその解析をちょっとしてもらおうかなという目的で、連絡サポートの方に状況をちょっと報告をしました。だから結構いろいろ親身にやってくれまして、こちらのコード、 FTP サーバーのコードと、SDK 側と両方ともその担当してくれたサポートのエンジニアが見てくれまして、改修案とかまでもらえましたと。で、FTP サーバー側に関しては、自分の方で改修するんですけども、SDK 側に関しては、一周上げてくれて、そのまますぐにパッチが出てマージされてっていうふうに、サポートの方経由で対応をしていただきましたと。こういったエピソードがあったんですけども、こういうのを含めて、FTP サーバーからどういうことを学べたかなということについてなんですけども、提供されているサービスだけを使うだけだと、使いこなすっていうのは、なかなかそこまで持っていけないかなというふうにちょっと思いましたと。で、SDK 含めて Azure 側で、何か問題かなって思う部分があったりしたら、きちんとこっちからフィードバックしたりとか、あとは Azure の SDK は OSS なんで、自分で一周上げてパッチ出すとか、そういったアクションも念頭に置くといいのかなと思いますと。あとはギブアンドテイクっていう視点も大事かなというふうに思いますと。これについてはですね、オープンソースイコール無償なんでしょって思ってる人もいるんですけども、そういう認識の人には特に意識してもらいたいかなとは思うんですが、ユーザーっていうのは、与えられたシステムとかサービスっていうのを、利用者視点で見るだけではなくって、サービスの提供側とのギブアンドテイクで成り立ってるんですよということを、意識した方がいいかなと思います。あとですね、SDK が OSS で助かったかなと感じてますと。ね、さっきもちょっと言ったんですけども、SDK のコードへは僕らもアクセスできますんで、その事実は、FTP サーバーの開発にも役立ちましたし、もし今後バグがあったりとか何かあった場合も自分たちでパッチを出すとか、いろいろ対応はしていけるのかなと思います。で、こういったことから学んだ今回ブロックブロブスっていうのを使って、FTP サーバーを開発することで、分散 DB のバックアップっていうのを、今までテープに取ってたのを、Azure の方に移しましたと。そこからそういった一連のアクションから、自分の方で学んだ、使いこなし方としての、チップスをちょっとお伝えしようかなと思います。1個目としては、低コストを意識するとしましょうということですね。で、最初の方にですね、ブロックブロブスはギガバイト単価は安いですよって話はしたんですけども、実際のところはギガバイト単価以外にも API のコールだったりとか、あとはアウトバウンドの待機幅分の料金だったりとか、使い方によっては まあ、そここそこお金がかかってしまうような場合っていうのはありまして、まあ、落とし穴っていうのはまあありますんで、まあ、想定する使い方、今後こういう使い方しようっていうのを、まあ、十分考慮して事前にコストシミュレーションをするといいかなと思います。で、次、専用線を活用しましょうという話です。で、まあ、これ良くない例なんですけども、さっきの、まあ、この FTP サーバーの構成図のところで、まあ、例えばですけども、まあ、FTP サーバーの VM っていうのを、まあ、Azure のデータセンターではなくって、楽天のデータセンターに置いて運用するっていうふうな構成をもし取ったとしたら、まあ、ブロックブロブスっていうのは、まあ、エンドポイント HTTPS のまあグローバル IP を持ったエンドポイントを持っていて、そこに向けて通信をしますので、その楽天の DC から東日本リージョンの間ではインターネット越しの通信っていうのが発生しますと。で、そうなると、まあ、帯域幅分のコストっていうのはかかってきちゃいますので、まあ、これは、まあ、この構成でもし運用したらそこそこお金かかってたかなというふうに思いますと。で、僕らが取った構成はこっちなんですけども、まあ、FTP サーバーそのものも Azure のリージョンで置いてエクスプレスルートで結ぶっていうふうにしますと。で、そうすると、まあ、ブロックブロブスと FTP サーバー、まあ、もちろんブロックブロブスは、まあ、グローバル IP を持ってる、通信になるんですけども、ただこことの通信は閉域インターネット網内の通信で閉じるので、ここでインターネットの料金がかかるっていうことはないので、まあ、こっちの方コスト意識こういう形で、まあ、コストを意識した構成組むのは大事かなと思います。次、SDK の利用は、ご利用は計画的にというところで、これ実はこの SDK なんですけども、これは GitHub のリリースのページのスクリーンショットなんですけど、まだベータのままなんですね、これ。で、現状として、まあ、ベータなので、まあ、今後バージョンが上がって破壊的変更っていうのは、まあ、入る余地は十分ありますと。まあ、これは十分気をつけないといけないポイントの一つです。で、これもちょっと一点ありまして、ストレージの SDK が分離というところで、まあ、これチェンジログのスクリーンショットなんですけども、まあ、ストレージの SDK 側ですと、まあ、ここに注目って書いたんですけど、Deleted in Future Versions ということで、ストレージ部分の SDK のコードっていうのは別リポジトリに今後移しますよということで、まあ、一定のタイミングでこのストレージ部分に関するコードは全部別リポジトリに移されて、まあ、元あったリポジトリの更新っていうのは一時止まったっていうのがありますと。と思ったんですけども、ついこの前、リターンストレージパッケージトゥディスリポジトリっていうのが、プルリクが発行されまして、まあ、どういうわけかって、まあ、理由はあるんですけども、まあ、一遍分離されたコードが全部また元のリポジトリに戻ってくるっていうふうなことがありましたと。ということで、まあ、リポジトリの運用の方針がなんか二転三転してるような感じをまだ受けますと。まあ、マイクロソフトの中ではなんか方針はあるのかもしれないんですけど、まあ、一ユーザーとして、まあ、使う分には、まあ、あっちに移しますとか、やっぱ戻しますとか言われるとちょっと困るなというところはありますと。で、ちなみに Java とか Ruby とか、まあ、Python とか Node とか、まあ、他の言語に関しては全部ストレージの SDK 部分だけリポジトリは全部別になって運用されてます。で、まあ、別になってるんですけども、ただこれステーブルのやつはまあ少なくてですね、まあ、どの言語を見てもまあ全部の API の仕様っていうのはまあ SDK 側で実装されてなくてですね、まあ、まだごく一部、この機能に関しては SDK 使えますとか、そういう状態の言語っていうのが今のところ多いかなと思います。で、まあ、これ Ruby の SDK ですけども、で、これも Azure Storage Ruby っていうリポジトリでストレージ部分だけ切り出された ものでして、まあ、これもまだプレビューリリースっていうところで、まあ、SDK の全体全部が、まあ、API 全部が叩けるっていうところにはまだなってないっていうのがありますと。で、次ですね、あとエラーハンドリングは確実にということなんですけども、これはうちのサブスクリプションの Azure のポータルからちょっと抜粋スクリーンショット撮った絵なんですけども、これは API のリクエストの成功率を示したグラフなんですが、これ結構まだいい時にスクリーンショット撮ったんですけども、だいたい API 叩くとリクエストの成功率っていうのは90%ぐらいに落ち着くんですね。まあ80、90%切ることもあるんですけども、なので、まあ、大体10回 API 投げると、まあ、1回ぐらいはエラーが返るっていう形なので、まあ、何か開発するときに、まあ、エラー処理はきっちり処理できるようにしておかないと、まあ、バグになりやすいですよっていうのがありますと。で、ちょうどこれ1ヶ月ぐらい前にですね、まあ、見えないと思うんですけども、Go のコードに関して言うと、まあ、他のちょっとコードはちょっと見てないんですけども、 Go のコードに関して言うと、この HTTP のリクエストを投げる段階で、まあ、リトライ処理するっていう実装っていうのが、まあ先月に入りましたと。まあ、ただ、まあ他のコードはなかった気がするので、まあ何がしか作る時にはきちっと、まあエラー処理とかリトライ処理とかおろそかにはせずに、まあ実装しましょうというところを気をつけた方がいいですと。ということで、ちょっとまとめにいきたいと思います。で、まずクラウドの導入に関してなんですけども、まあ、まずストレージから使ってみてはいかがでしょうかということですね。で、まあ、特にレガシーなシステムの一部から移行にトライしてみるっていうのがいいかなと思ってますと。あと、コストメリットっていうのがある使い方と、まあ、気をつけないと高額請求されちゃうような使い方っていうのはありますので、まあ、事前のコストシミュレーションっていうのを、しましょうと。あとですね、まあ、本セッションのタイトルにもあるんですけども、まあ、クラウドストレージ使いこなし術というふうにしましたけども、まあ、使いこなしっていうのは、まあ、ギブアンドテイクで成り立つんですよということを、まあ、意識したら方がいいかなと思いますと。で、先ほど話した通りですね、まあ、SDK の安定性っていうのは、まあちょっと欠ける部分っていうのは多いんですけども、まあじゃあダメじゃないかっていうわけではなくって、まあきちっとダメな部分をフィードバックして、まあマイクロソフト側と、まあ一緒に、まあいいものを作っていきましょうと。で、まあ SDK には限らないんですけども、まあ利用者視点だけで身構えていてはダメでして、まあギブアンドテイクなんだよということを、まあちょっと考えてみた方がいいかなというふうに思います。ということで、今回の私のセッション以上なんですけども、まあアンケートお願いしますと。アプリからできるそうなので、まあよろしくお願いしますということと、あとは Ask the Speaker の方のブースにいますので、まあもし何かありましたら、まあお立ち寄りくださいというところです。ということで、私のセッションは以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。